センティアテニスストーリー、毎月第1週と第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総明コーチです。よろしくお願い
いたします。
いやー、ちょうどいい時差。
はい、イタリアと日本の、
ただね、なんかやっぱりあれ、はい、外のコートだからですか。です、ね、雨が降って、なくなっちゃったのにはびっくりしたんですけれども、
丸々一日できなかったみたいで、
もっとびっくりしたのが、1日に2試合、これにびっくりしました。こんなことってあるんですか。
いや、めったにないみたいですけど、まあ、今回錦織選手もあの大坂なおみ選手も2つとも勝ちましたけども、本人たちに言うと本人たちは初めてだと言ってましたし、いやー、なかなか1日ね、しかもまあ1試合勝ってから2試合目の時間までだいたい 5,6 時間はあったと思うんですけども、はい、やっぱりその気持ちとか体をケアするっていうかね、元に戻すには結構大変だったと思うんですけど。
そうですよね。その間って何してるんですか。
はい、やっぱり一番あの大事なのはまず体を休めること、頭を休めること、はい、それでリラックスすることだと思うんですけども、はい、なかなかやっぱり次試合がね決まってるんでね、それを逆算して軽い食事を取ったりとか、まあ大坂なおみ選手に至ってはランチを取って待ってたとか、なんかいろんなこと言ってますけれども。
なるほどね。
はい、まあ、何はともかく2人ともベスト8に残りましたからね。で、大坂選手に至ってはこのベスト8に残ったことによって、なんと全仏のシード1が決まりました。
おー、そうだ
ね。今までもちろんその2回グランドスラム優勝してますけれども、シード1と取ったってのはもう大変なことなんですよね。
でもここに多分照準を当ててきてるわけでしょ、
はい、もちろんそうですよ。私的には多分ね、ここにあったと思うんですよね。
でも大坂選手自体は、はい、そのこういうクレーコートって得意なんですか。
どちらかというと不得意の方ですよね。つまり彼女はやっぱり自分のサービスだったりストロークの爆発的な威力をやっぱり相手に伝えたいときはハードコートだったのが最高の武器だと思うんですよ。まあ、前回2回とも勝ってるのはハードコートの、ハードコートっていうのはまあラジオ聞いてる皆さんは何だって思われるかもしれませんけど、まあ、アスファルトに近いような硬いコートですよね。で、今回全仏で今回やってるローマは同じ赤土クレーコートっていうんですけども、もうほとんどレンガを崩したような真っ赤なコートなんです。
靴下汚れてる選手いますもんね。
もうひどいと思いますよね。まあ、その中でもやっぱりでもダブルヘッダーだったために、まあいろんなあの選手はまあ一応クレームを言ってるわけですね。もう散々前の日あの1日待たして、それならもっと早く解放できたんじゃないかとかね、もうそれあの会あの大会側考慮すべきだとかって言ってる中で、やっぱりナダル選手のコメントがすごかったですね。
え、なんて言うんですか。
ナダルは2試合を戦った後に、ただベストを尽くすだけ、1つも2つも数は関係ないって言い切ってますもんね。
ナダルです ね、
戦う闘志ですね。まあ、そんなナダルが前回実はマドリッドオープンという地元の大会で、はい、チチパスっていうギリシャ、以前にもちょっと言いましたけども、チチパス選手に負けたんですね、フルセットの末。
もう大変、今回チチパスは負けましたよね。もう、
いや、だって残ってます
よ。残ってますか。
残ってます、残ってます。今ベスト8に残ってるのはなんとジョコビッチ、ナダル、フェデラー、チチパス、デルポトロ、そして錦織と残ってますからね。楽しみなんですけど、
もうどの試合見ても楽しそうですね。はい、
で、そのマドリッドオープンの決勝がそのナダルを破ったチチパスとジョコビッチだったんですね。で、そこで行われた、
チチパスはそんな上なんだ、はい、やっぱり。
そうなんですよ。で、チチパスは以前に見ましたけど、ギリシャのもうまさに金髪の、はい、背の高い20歳ですよ、はい、ワークボード。もう一つのジョコビッチに至ってはもうセルビアの絶対的王者ですよね。
姿勢もいいですよね。
はい、それが、まあ、いわゆるスペインのマドリッドの競技場1万人入るそうです。そのスタジアム、もうたまたま僕はちょっとテレビで見させていただいたんですけども、上から下に見るとすり鉢状のスタジアムですよ。
へ、
そこに真っ赤な土が張られて、はい、当然その周りをスペインですから真っ赤な花が飾ってあるわけですね。
そう、綺麗な花がいっぱい飾ってありましたよね。
は
い、
そうです。で、その中で、もうすごく印象的だったのは、赤に映える色ってやっぱりロレックスのグリーンのボードなんですね。なぜあんなにグリーンが映えるのかと。ペリエでもいいかもしれませんけど、ロレックスグリーンがね、あの広告塔なんですけど、
何を言うのかと思ったら、
僕はやっぱそこにやっぱりね、スペインのザラっていうファッションブランドとかに通じるね、何かあるんじゃないかと。しかも座ってる椅子が真っ黄色なんだよ。シュナップスっていうね、ヨーロッパを代表する飲料メーカーの、多分座ったら汗がベトベトになりそうなビニールのチャッチ椅子なんですよ。そのイエローの鮮やかさ際立つ。
面白かった。
いえいえ、ここにやっぱりね、日本人にない感性がやっぱスペインにあるんだと。で、まさにさっき言ったその戦いなんですけども、もうローレンナ、セルビアの 棋士が、
はい
ね、まさにあの槍の代わりにラケットを持って、
槍の代わりっていうわけじゃないですけどね、
相手はなんとギリシャの若獅子、黄金の金髪を、
はい、振り乱しながら
振り乱してライオンのごとく襲いかかるんですけども、
ね、綺麗な金髪ですよ ね、 彼はね、
それをやっぱり老練なハンターは仕留めるわけですよ、
ジョコビッチですからね、
はい、僕はだからちょっと見てて昔の古代ローマのそれこそあのコロシアムで行われた何かだったり、もしくはスペインの闘牛士を見てるような戦いだったんですよね。
あの私いつもジョコビッチさんってすごく素敵だなと思うのが、
はい、
若い選手とかあるいはフェデラーのは特にそうだと思うんですけど、パワー系の選手ってやっぱり錦織かなり苦しめてますよね、特にサーブが速いとかサーブが重そうだとか、だけどジョコビッチさんってそのパワー系っていうイメージはそんなにないじゃないですか。
なんかねサイボーグですよね、
うん、なんだけれど、うん、なんでそんなにうまいのって、
あのズバリ言うと全てが完成されてるんですと思うんですね。あのもちろんそのスタミナとか全ての相手の距離感とかで、その狂いもないような正確なストロークも含めて、
そこ
がやっぱり彼の持ち味であり強みなんですね。で一時期ちょっと停滞してましたけども、最近またそれが復活してましたからね、
そうなんです。
着てるシャツがまたラコステの真っ赤なシャツ、相手の血を浴びたようなね、チチパスに至ってはこう血にがにじんだようなピンクの鉢巻きしてるんですで今回声を出し台にしていきたいのは、 NHK がね一時チチパスっていうなんかややこしい言い方に変えましたけど、チチパスですよ何度も連呼しましたからね、チチパス、
チチパス
です、はい、で今回もやっぱりこのローマでもチチパス残ってますから、僕はやっぱりちょっと今回の注目はチチパスですね。
チチパスですか、
はい、なんか重いらしいですね、ボールがね、ものすごくもう土のコートでもぐるっともう突き刺すような重さがあるから、相手がそれをやっぱり返すのは大変みたいな、見てるとやっぱりなんか特別にサービスが一段と速いとかなんかすごいっていう意味はないんで、凄みを感じないんだけども、やっぱり体は実は2メートル近くて大きいんですよ、顔は小さいから全然見えませんけどね、
中
心とぐらいじゃないですか ねそんなこんなで
そんな感動、
ね、そんなこんなで今月末からなんと全仏オープンが始まります、は
い、いやー、うん、全仏、はい、まあまあいい、ずっと皆さんねここのところあのしばらくクレーで練習して、
はい、
いよいよ全仏が始まるということになるわけですよね。
全滅じゃないですよ、全仏ですよ。
いや、ね、でも今回のやっぱり前哨戦ともいえる大会によって、
はい、
誰が上がってくるかななんていうの、今調子どうかななんていうのを見るのぴったりですもんね。
ですから場所が今度今ローマからパリに行きます、
はい、
で今夜錦織も大阪の海選手も、はい、今夜準々決勝あわよくベスト4ね、
2人とも入ってるってすごいです
すごいことですよ、
ちょっと待って、はい、じゃあよくほらこういう四大大会の時になると、センティアさんは、
はい、もちろんやっておりますよ今、優勝者予想クイズをやっております。
やってますよね。
でもね鉄板ですね、みんなね鉄板ってのは
ジョコビッチ
もう前回ね80人当たってるんですね、なんかね
ジョコビッチナオミ
だからものすごく鉄板ですから、
ただ
大穴がなくてないみたいな、
大穴はね難しい、ね、まあ、でも私は、まあ、もとりあえずは大阪は入れたいところですよね、
うん、ですよね。
ここのところ不調だった大阪ナオミやっぱ、はい、少しずつやっぱ上がってきてますもんね、
う
ん、
僕やっぱ絶対大阪とチッパス行きたいですね。
お
もう聞いてらっしゃる聞き方見せてるようなことでチッパスって絶対面白いと思いますよ。
へえ、そうきましたか。
ですからローマの休日からねパリのパリへ向かうわけですから、やっぱりそこは皆さんね心してみたいですしね。だから言えるのは見てるだけじゃ面白くない、
そこです。
はい
はい、いよいよ春の入会キャンペーンは残りわずかということなんですよね。
今月いっぱいなんですよね。詳しくはやっぱホームページ見ていただければ、とにかくまずは体験していただければテニスの面白さは分かりますし、継続していただければもっと楽しさが伝わると思いますからね。分かる
んでしょうね。でそうやってまたテニスのことを語る仲間ができますよね。
そうです
それがなんとも楽しいんじゃないかと思います。
インドアテニススクールのセンティアは県内に5店あります。富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所を振り返ることもできます。入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してください。
いや仲間がいるっていうのは大事ですよね。ちなみに私全然関係ない話なんですが、うん、東京五輪テニスいっぱい応募しました。
受かるといいですね、
見に行きたいですね、 その時は番組休んだらすいませんということで、今日もですね、センティアテニスストーリー総美代コーチにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。